全国子ども考古学教室学んでみよう。考古学って何？その1、考古学と遺跡。1、考古学でわかること。皆さんは学校で歴史の勉強をしますね。では何百年も何千年も昔のことがどうしてわかるのでしょう。
一つには、誰かが書き残した本や記録でわかることがあります。
これを文献史学と言います。人類は700万年前に誕生していますが、文字を使い始めたのは5300年前からです。文字を持たない時代の方がずっと長く、文字が発明された後も文字を使わずに暮らした人々が世界の各地にいました。そんな文字のない時代や地域の歴史はどのようにして調べるのでしょう。みんなが暮らしている地面の下には昔の人々が作ったものや使ったものが埋まっています。そういう場所を遺跡と呼びます。遺跡を掘って昔の人々が残したものからその頃の暮らしや地域の様子を調べるのが考古学です。人間の歴史を調べる学問なので、恐竜の化石を掘るのは考古学ではありません。文献史学でわかることと考古学でわかることは違います。なぜなら、本や記録にはそれを書いた人が書いておこうと思った特別な出来事をはじめ、有力者や都の話が多く、普段の生活や普通の人々、都から遠い地域のことなどはあまり書かれていません。これに対し、考古学は全国どこでもそこで生きた人々が使った建物の跡や道具などをそのまま掘り起こし、その人たちの暮らしを復元できます。だから、どんな時代にも、歴史を調べるには、考古学と文献史学の両方が必要なのです。2、遺跡を見つける。遺跡には、人々が暮らした村、墓地や古墳、祭りをした場所、鉄や土器など、道具を作る工房などがあります。そこを掘って調べることを、発掘調査と言います。地面を掘らなくてもわかることもあります。例えば、古墳や貝塚、山城のように、土を盛り上げて作ったものは、山の形が不自然だったりします。平野の中に不自然に盛り上がった場所があると遺跡かもしれないのです。また、地下に遺跡がある場所では、人が農作業などで土を掘ったり、雨や風で土が流されたりして、土器や石器、埴輪のかけらが見つかることがあります。だから、野山を歩き回って不自然な地形がないか、地面に土器や石器が落ちていないか、キョロキョロしながら遺跡を探すことも、考古学の大事な仕事なのです。3、遺跡は全国46万箇所。全国の都道府県の教育委員会には、遺跡を調べたり、保護したりする係があります。考古学を学んだ人たちが、県内のどんなところに、どんな遺跡があるかを調べて、遺跡地図を作っています。今、全国で分かっている遺跡の数は、コンビニエンスストアや神社よりもはるかに多く、約46万箇所あります。皆さんの都道府県には、どれくらいの遺跡があるのかな？このホームページの、行ってみようのページで確かめてくださいね。その2、発掘調査のこと。1、遺跡はなぜ埋まっているの？地面の下には遺跡が埋まっています。場所によってその深さはいろいろです。30センチ掘るだけで2000年前の地面が出てくることもあれば、京都の平安京のように地下3メートルの深いところに地面があることもあります。埋まり方には違いがありますが、どこの場所でも深く掘れば掘るほど古い時代の遺跡が見つかります。では、 どうして遺跡は地下に埋まっているのでしょうか。二つあります。一、自然に埋まる。三つの原因が考えられます。丸一、落ち葉や枯れ木が腐って土になる。一年で 0.5 ミリ積もれば、2000年で1メートル。丸二、雨や風で山の上の土が低いところに運ばれていく。丸三、洪水や火山の噴火によって土砂や火山灰が積もって埋まる。2. 人間が埋める。新しく建物を建てるとき、土を運び込んで積み重ね、地面をしっかりさせることがあります。特に火事や洪水にあった後は、上に土を積んできれいにしないと暮らせません。また、地面が低くてジメジメした土地に土を積んで建物を建てたりします。そのように人間が土を積んで昔の地面を埋めることがあります。2. 遺跡を発掘する理由。埋もれた遺跡を発掘して、そこで生きた人々の暮らしを研究するのが考古学です。遺跡の発掘調査には2種類あります。一つは歴史の研究のためのもので、毎年300カ所ほど行われています。もう一つは工場や道路を作るために、そこにある遺跡が壊される前に発掘調査を行い、遺跡の記録を残すためのものです。こうした発掘調査は、主に都道府県や市町村の役所が中心となり、毎年、8000カ所以上行われています。工事のための調査も地域の歴史を知るのに役立っています。3. 発掘調査ってどんなことをしているの？発掘現場で。丸1. 現代の土を取り除きます。丸2. 地面には昔に掘られた穴の跡が残っています。穴の中には周りと違う土が入っているので、ここに穴があるということがわかります。そういう穴は、ほとんどが建物の柱を建てた穴や墓の跡です。丸三、穴の中にどんな土がどんな風に溜まったのかも観察して記録に残します。穴の中の土の溜まり方によって、その穴が洪水などで一気に埋まったのか、長い年月をかけて少しずつ埋まったのかがわかります。丸四、発掘して昔のものが出てきたら、どこでどんな風に出てきたかがわかるように、図面や写真を撮って丁寧に取り上げます。整理作業室で。丸五、出土したものは、きれいに洗い、壊れたものは元の形に復元します。ほとんどの遺跡で一番たくさん出土するのは土器です。土器のかけらをジグソーパズルのようにくっつけて、足りないところに石膏を入れて、元の土器の形に仕上げていきます。丸六、土器や石器など出土したものを復元した後は、図面を描いて写真を撮ります。図面には、それがどんな風に作られたか、どんな特徴を持っているかがわかるように、いろいろな情報を書き込みます。丸七、遺跡を調査してわかったことは、最終的にすべて報告書にまとめます。発掘調査の報告書は、各地の図書館や博物館、埋蔵文化財センターなどで見ることができます。その3、遺跡が教えてくれること。1、発掘してわかる生活の様子。遺跡は昔の人々の生活や活動の跡なので、発掘すると今私たちが作ったり使ったりしているものにもつながる、いろいろなものが見つかります。また、村を発掘すると、住居や倉庫など、建物の跡や祭りの場所などが見つかります。 様々な生活の道具が出土することで、その頃の人々の暮らしがわかります。建物の跡を調べてみると、柱の穴の大きさから、どんな建物がどんな風に建てられたのかがわかります。道具を調べてみると、道具からその作り方がわかるほか、何のために使われたものかがわかる場合もあります。そのようにして、人類の技術の進歩の様子をたどることができます。墓を調べてみると、埋葬の仕方やお供え物から死者への思いや考え方が伝わってきます。また、人骨からは、身長や顔つき、寿命のほか、どんなものを食べていたのか、怪我や病気をしていないかなどがわかります。土を調べてみると、遺跡の土に混ざっている花粉、植物の種や実から、周りにどんな植物が生えていたかがわかります。その植物の様子から、その頃の気候や地形などもだいたいわかります。2. いろいろな専門家と一緒に。遺跡で見つかったものを調べるためには、考古学の知識だけではなく、建築、地質、金属、植物、動物、昆虫、医学、など、様々な専門家に教えてもらうことが必要です。また、土器や木器、鉄器や青銅器の作り方、布の織り方、かごの作り方などの技術については、それぞれの職人さんに教えてもらうことがたくさんあります。そうしたことから、考古学は、あらゆる分野に関わっている学問だと言えます。3. 地域と個性。遺跡で出土した土器や様々な道具は、地域によって形や作り方に特徴があります。そうしたことから、今は別の県であっても、大昔には同じような土器を使う、一つのまとまった地域だった、というようなことがわかります。また、物の特徴が人々の動きを教えてくれます。例えば、弥生時代の九州の漁具が鳥取県の遺跡で見つかると、九州の弥生人が鳥取県に来たかもしれない、ということがわかります。墓や村の作り方にも地域によって特徴があるので面白いです。4. 災害と考古学。遺跡を発掘すると、地震や津波の後、火山の噴火で積もった火山灰、洪水で運ばれてきた土砂などが見つかることがあります。本などに記録のない大昔の災害の様子がわかるので、とても長い期間の災害の歴史を知ることができます。また、遺跡に残った被害の様子も目で見て確かめることができます。考古学は災害の研究にも役立っています。その4、遺跡は人類の宝物。1、遺跡を残して未来へつなぐ。どのような遺跡でも、歴史の印であり、私たちの祖先が残した大切な宝です。でも、日本は外国と比べてたくさんの遺跡があるため、見つかった遺跡をすべて残していては、建物を建てたり道路をつけたりすることができません。だから、多くの場合、発掘調査をして、遺跡は記録として残し、工事を行います。しかし、発掘調査をしてみたら、思っていた以上に重要な遺跡だと分かり、工事の計画を変えて遺跡が残されることもあります。また、多くの市民や学者が残してほしいと要望をしたことで、役所が判断を変えて守られた遺跡もあります。いずれにしても、残された遺跡はわずかしかなく、貴重な宝です。皆さんの町の遺跡も大切にしてくださいね。遺跡公園として残された例。青森県三内丸山遺跡は野球場の予定地だった。 佐賀県。吉野ヶ里遺跡は工業団地の予定地だった。鳥取県。向き磐田遺跡はゴルフ場の予定地だった。2. 遺跡はタイムマシン。遺跡は大昔にワープできるタイムマシンのような場所です。遺跡を訪ねてその場所に立ってみると、大昔の人々がどのように暮らしていたのか想像が膨らみます。十分な道具や機械がなくても、人々はいろいろな工夫をして上手に物を作ったり、簡単な船を漕いで海を渡ったりしていました。そんな生き方を見ていると、すごいなぁ、と思うことがたくさんあります。今の私たちは、水道も電気もガスも、スイッチ一つで使えるし、お店に行けば何でも売っています。そうした便利で恵まれた生活も、そのスタートは、石器を使って狩りをしていた時代から、長い長い年月をかけて作られたものです。遠い古代の人たちの知恵と工夫と勇気が、次の時代、またその次の時代へと受け継がれ、今の私たちを作りました。そして、今の私たちの生き方が、また次の時代を作り、未来へとつながっていくのです。遺跡は、そういうことを思い出させてくれる場所です。遺跡に立って、古代人の生き方に学び、今の私たちの生活は、これでいいのかな、と考えてみることが、より豊かな未来を作ることにつながります。そういう場所は、誰にとっても大事だし、みんなの宝と言えるでしょう。だから時々遺跡を訪れて、大昔にタイムトリップしてみてください。古代からどんな今が見えるかな？そしてどんな未来が見えるかな？